今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページは www.885fm.jp でございます。
ございます。ジョーセン、こんばんは。
こんばんは。今週もお願いいたします。
よろしくお願いします。
というところで、今週もたやすのスタジオからお送りしているフィッシングトレインですけども、
たやすでー、たやすでございます。
まあ桜はこれどうなんですか。満開は通り過ぎてもう散り方向に来てるんですかね、これ。そろそろ、
まあ、そういう感じなんじゃないですか、
ね、満開ぐらいなんですかね、これ。
29日ですもんね。確かに、ね、もう散りの方向ですか。
の方向なんですかね。
今年は早くないですか。
なんか早い早い
ね。
うん、
早いですよね。
だって多分1週間ぐらい前に都内は満開ぐらいな、
そうですね、
感じだったんでね、まあやっぱそのくらい時差はあるでしょうからね、うん、
確かに。
まあなんでここはもう、ま、なんかだもう散ってるっていうか、この前にはあんま桜ないですけどね、
う
ん、
そうですね、うん、豊洲は
千葉木方面はやっぱり今が満開ぐらいなんです
よ、ね、はい、ああ、ね、いいっすね。
そんな今週も千葉木からのゲストですからね。
千葉木さん、
はい、間違いないですよ。千葉木さん、千葉木さんではないです、
うん、千葉木さんという方いらっしゃるの、ね、大丈夫、いいのイエ
ーといったところで、ジョーセン紹介よろしくお願いします。
はい、では今週もお越しいただいております。2023年の H1 グランプリスケジュールをですね、ミスターお祭り男こそ鈴木光雄さんと、2022年 AOI の磯崎康史さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは。
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 お願いします。
といったところで、光雄さんもですけど、はい、何、磯崎くんも漏れなくやってきてくれたという、
はい、また来ちゃいました、
yeah、また来ちゃいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
といったところで、まあまあ、今週は光雄さんにいろいろ聞いていきたいなと思いますけれども、はい、まずは H1 グランプリの今年のフィールド、
はい、
そうですね、スケジュール
気になりますね。気になりますね。
まずは、まずは聞いてみましょう、はい。
今年もまあ去年でね、うん、10年間一括り、うん、H1 終わったんで、
はい、
新たに、うん、まあシーズン2みたいな感じでね、うん、取り組みをしようじゃないかと考えまして、今年から全6戦で戦っていただくと、
うん、ほー、
今までは5戦中6戦、うん、6戦中5戦か、うん、1戦どっか、外してもいいですよっていうルールではずっとやってたんですけど、うん、そうじゃなくても6戦全部やろうと、うん、今まで3年間コロナで皆さんにぐずぐずさせちゃったのもあるんで、そういう形で、それとあとルール的にもね、うん、今までキーパーが20センチだったんですけど、25センチに上げましょうと。
おお、
まあ、であと今年も見ていただくと分かるんですけど、6月開催なんですよ、うん、まあ、で正直言ってもうどこの大会ももう開幕してますし、はいはいはいはい、H1 に限って言うと、まあ、昨今の関東のフィールドのいろいろなタフ化ということで、うん、スポーニングは一切やるのやめましょうと私が判断して、
はいはいはい、
その分、まあ、寒い時期にねずれ込む分には、うんうん、魚のためにもまあいいでしょうということで、実は、これから先10年、
うん、
6月開催で H1 をやります。
お
ー、その代わり、
ね、
H1 のクラシックという形でね、マスターズカップは翌年の春にな
るほど
やりますよと。まあ、アメリカと同じような感じでね、はいはい、やりますんで。
まあでも結局そこに出られ出場でできる方っていうのはそんなに多くないですもんね。
そうですね、大体30人、ね、はい、前後ですから、うん、まあフィールドの負担も少ないだろうし ね、まあとにかく、まあね、昨今言われてるようにもう できる限り、うん、増やすことができないんだったら、うんうん、あ、守ろうよという形を、まあ、自分たちでできることかという形で、
そうっすね、
H1 はルール上にどんどんどんどん組み込んでいくことにしました、はい、
なるほど。
というところで、じゃあ一発目、今年2023年の一発目は6月という、はい、
6月11日、
11日、
千葉県は亀山ダムから。
お、
亀山の開幕っていうのは初めてですね、 H1 的には。
あ、そうですか、
時期6月っていうのはね、過去にも何度もやってるんですけど、
はいはいはい、
もう開幕戦が亀山っていうのは多分皆さんテンション一番上がるんで、
うん、
多分ものすごい人数がエントリーしてくるんではないかなと。
まあでも6月だからね、まあまあ結構比較的リザーバーねでやるにしても、まあまあちょっとまあ混在傾向でもあるけど、回復傾向の魚が多くなってきて、まあ結構浮いてんじゃねえの、うん、的な時期ですもんね。
そうですね、
時期だけで言えばね、
トップ系が結構効いてくるんじゃないかなと、
ね、これ予約スタート 5.1 ってなってますけど、
はい、5月1日の12時にレンタルボート屋さんに電話予約が可能になります。
ほう、
なるほど。
まあ まあ、ほぼほぼ30分から1時間でクローズしたんですけどもね、両方今回も椿本ボートさんがメイン会場で、うん、協力店が野村ボートさん、
はい、
この2件でだいたい150
手ぐらい
前後になると思っております。
まあ6月の11日なんでね、まあ本当にあれですね、うん、ちょっとなんかハードプラグには面白そうな時期ではありません、ね、時期だけで言うとね、
そうすね、いろんなコマ出せますからね、
ね、そうですよね、
時期で言えば、
その選手の色を出せるんじゃないかなと思うよね、うん、磯崎くん、
いや本当にそうです ね、
ね、
もう楽しみですよね、このスケジュール見ると、うん、
そしてでもその後は結構インターバル短めで、7月、
今年これがね、うん、今年の H1 グランプリの多分目玉です。
ほう、
はい、
僕はどうしても H1 グランプリを立ち上げた時からやりたくてやりたくてしょうがなかった、
ほう、
日本のバスフィッシングの聖地、
はい、
神奈川県芦ノ湖、
お
誘致してまいりました私が。
おお、まああのね、日本で一番初めにブラックバスが入った、
はい、
湖としてね、
はい、
皆さんも知ってる、ご存知だと思いますけど、もうそろそろ、1925年でしたっけ。
そうです ね、あと来年、あと2年ぐらい、だから
あ
と 2年でちょうど100年です。
100年、
それが6月22日なんですよ。
お
で日曜日なんですよ、
お
なんかやってやろうかなと。
なるほど、ね、
今から
あ企んでるんです
か。企んでおります。はい、
そうか、1925、もう100年経つのか。100年です、そろそろね、
100年経ってもいまだに外来魚
ね、
ね、
どうかと思いますね、ね、
どうかと思いますよね、
むしろね、
本当に
こ、こ、こっていう古いね、古代魚としてね、使って扱っていただく、
そうそうそう愛情もちょい入れてほしいな、
うん、まあ、本当ハードルはしか使えませんしね、
そもそもね、ね、
そもそも、ね、で、あと、もともと芦ノ湖っていうのはやっぱり観光船やね、
そうですね、
遊覧船なんか往来してるんで、うん、引き波が強いんで、もともとエンジンのフィールドなんですけど、うんうん、まあ、レンタルボート屋さん、今回こじりボート、こじりのワンドのレンタルボート屋さん5軒全部が協力していただきまして、
はい、
H1 グランプリで貸し切りです。
ほう、
それでだいたいローボートだけで110か20揃うんですね。
ほう、
で、まあ前代未聞だけどエレキだけで芦ノ湖でやってみようかと、
はいはいはい、
すげえすげえ。
で、まあ風が吹いて荒れた場合は、まあこじり湾の方は、うん、そこそこ結構避難できるんで、
うんうん、
エリア制限でもして、
はいはいはい、
もう選手たち同条件で戦って、うん、あと他のフィールドと違って、ね、ここバンクだけじゃないじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
要は浮いてるボートだったり、
はいはい、
ロープだったり、
はいはい、
で夏はさ、ワカサギについてる沖合のバスだったり、
はい、
だから多分バッティングはそんなにしないんじゃないかなと、
うん、なるほど、
ね、まあ、フィールドもなんだろう、こう広いっていうかくねくねしてるわけじゃないですからね。
そうですね、
どっちかっていうとね、
何といっても去年僕ね2ヶ月間ずっと通ったんですけど、
はい、
3キロクラスの魚がうじゃうじゃいる。
あ、そうっす
か、ね、あ、そんなにで
かいのいるの。釣れる釣られないは別ですよ、
うん、
3キロクラスのやつがね、うらうら出てくる。
うん、そんなにいるんだ。
もうめっちゃくちゃいる。
へえ。
でもう今年ももう60近いのが上がってるようなこと言ってたから、だからもうとにかく10パウンダーいますからね、ここ。
ああ
、そうなん
です ね、はい、
まあじゃあもしそれでね、H1 かなんか出たらまたこれは事件ですってね。
そうですね、完全
速報で、
もうボート屋さん、そして漁協さんも全面協力で、
うん、
芦ノ湖でやらさせていただきますのでね、
まあやっぱそこはね、やっぱさすが、鈴木光雄という。
そうですね、
そこはね、決めてきましたね。
決めてきましたね、三尾さんね。
そして、また7月ですね、結構やっぱり、6戦あるとインターバル短めですよね。
そうなんですね。だからもう ここから実は見ていただくと、神奈川3連戦
ね。
そうですよね。
で、もう7月の大、ね、頭に、芦ノ湖やった後に、この7月の最後にね、うん、神奈川県の津久井湖。
はいはい。
こちらもね、今はではもうね、ビッグフィッシュレイクになって、うんうん、かなり釣れるんで評判が良くなってきているんですけども。
ですよね、
もうここも、まあ磯崎くんなんかどう、ここは好きな方。
好きっ子。そうですね、
ね、意外とね、うちの選手好きなんですよ。
お、
それこそビッグベイト、
はいはいはい、
それこそ、はいはい、まあ、シャットキャロだったり、
はいはい、
でいろんな、まあ、技を使えるんで、うんうん、でね、スピナーベイトでドーンと勝った、今アメリカ行ってる北大輔君もね、H1 出てくれて優勝してますし、
うん、
だから強い釣りでもフィネスの釣りでも全部使えるという。
はいはいはいはい。でそれが7月30日、
はい、
そしてそこから少し空いて、
はい、
去年の AOI の磯崎君がレコードを出した相模湖へ行くと。
はい、
はあ、
はい、まあ9月の第一っていうのはね、相模湖一番多く開催してるんでね、 過去にも多分一番多くこの時期やってます。
あ、そうですか。
そうなんですか。
まあ、それにはちょっと理由があるんですけどもね。バーベキューが好きなもんですから。
はいはいはいはいはいはい
年に一度みんなでどんちゃん騒ぎしてるんですよ。
なるほど、
なるほど、いいことですね。
これも、大会だけじゃなくてね、選手たちと選手同士がコミュニケーションを僕、うん、取ってほしいんで、はい、どうしても釣り場でしか会わないじゃないですか。
はいはいはいはい、
だから、H1 である程度席を設けて、うん、みんなでね、普段なかなか込み入った話もできない仲間同士でね、うん、食事しながら、うん、まあ、どんちゃん騒ぎして。
はいはい、
ストレス発散していただ
くんですね。なるほどね。
そのためにどうしてもここになっちゃう。
なっちゃう。
なるほどね。
メインは釣りじゃなくて
そっち。僕の方はそうですね。
なるほど、なるほど。
メインですね。
で、そして、その、
第5戦。
第5戦目、はい、になってくると、
牛、茨城県牛久沼に。
沼へ。
はい、沼に。ここからマッティ・シャローの2連戦になりますね。
ああ、牛久沼。
ですから、これから、要は、まあ、まあ、リザーバー、で稼いで、
はいはいはい、
で、
はい、
多分、はい、一番キーは第2戦の芦ノ湖だと思います。
はいはいはい、
噂、うんうん、ロコの下に聞くと多分5キロも釣ってきても勝てないと。
あ、そう、
いう話を聞くんですよ。
お、
まあ、でも決して楽なフィールドじゃないんで、
はい、そうですよね、水も綺麗ですしね、
難しいイメージがあるな、
で結局選手も多いからフィッシングプレッシャーで、ローウェイトになるかびっくりするようなモンスターを出すかで分かんないんですけど、うんうん、やっぱり稼げるところで稼いで、
うん、
最後マッティ・シャローでちゃんとまとめてきた人が今年の AOY なんじゃないのかなと。
なるほどなるほど。そんな、フィールドを紹介したところでこの辺で1曲いってきましょう。
はい、はい、では今週の1曲です。クール&ザ・ギャングでセレブレーション。
キャスティングから始める釣り、キャスティングから夢見る釣り、釣りの相談してみよう、キャスティング。
釣りがつなぐ笑顔の先へ、釣り具のキャスティング。
今週もですね、 H1 グランプリから三尾さんと2022年の AOY、磯崎君が遊びに来てくれてますが、
はい、
前半はフィールドの紹介だけでね、
そうですね。
まあ6箇所もありますからね。
最後の11月12日の新トネはなんかもうなんつうのちゃんと説明できないまま終わりましたね。もう前半は、ま
あ、そこから先、うん、ほら磯崎くんホームだから。
なるほど ね、
ね、 なるほどね。
この時期の11月の新トネって言うとどう、君的には。
結構あんま好きじゃない時期です
ね。個人的に
個人的に好きじゃない時期ですね。チャプターでもあんまりいい思いした時期ないです ね。
ってことはやっぱ最終的に巻ききらないってことだね。
まあチャプターになっちゃうとやっぱりこう揃えちゃう。
11月はほら、ほね、いい意味で雑なと、雑な感じがプラスにいくのも回数も多いからね。
そっちの釣りもね、はいはい、ありますからね。
守りに行くと全然釣れない時期でもあるから、で途中で釣りを変えたらダメな時期でもあるし、でも変えなきゃついていかない時期でもあるしっていうね、難しい時期でありますけど、
まあ、そしてね、うん、もう一戦赤く書いてあるんですけども、はい、今年は全部でね、うん、7試合もあるんですよ。
7?
そう、歴代チャンピオンが集結、そうか、そうか、 H1 グランプリのチャンピオンシップワイルド7という、
これ言ってた、それこそ先週言ってた磯崎君がこれに出れた最後の
最後の一枠、
で、ちなみにそれね、何月？
10月22日、バサーオールスタークラシックの1週間前です。
どこでやるんですか？
霞です。
マジっすか？霞
どこでやるんですか？
要は、上洲のハーツマリンさん。
はい、はいはいはい、そうだね、言ってた言ってた、そう、はいはい。
ハーツマリンさんが7名分の、まあ、エンジン船の、
うん、
まあ、9.9 前後のエンジン船を用意していただいて、
は
い、そこに、うん、まあ、選手、プレス乗せて、
うんうん、
戦っていただこうと。
まあハーツから出るってことですか、
はい、だからエントリーフィーなし、
うん、
宿泊代も H1 で持ちますし、でそして選手には、まあ、キャッシュで賞金をプレゼントしたいと。
それね、いくらぐらいな
の？100万円そこは内緒で、内緒で、伊藤さんだったら持ってるでしょ。知ってるよ。
まあでもキャッシュでね、やっぱまあ優勝賞金ということですね。
そうですね、まあ賞金というよりもね、 10年間盛り上げてくれたありがとうなんですよ。要はうちのチャンピオンは本当に選手たちを引っ張ってってくれて、うん、まあその年その年のチャンピオンがやっぱり顔になってね、
はいはいはい、
H1 グランプリという団体を盛り上げてくれてる僕からのお礼です、うん、どうしてもこれやりたかったんですよ、うん、でこの日程もね、やっぱりアメリカで今エリートで戦ってる伊藤匠海くんに聞いて、
うんはい、
あこれなら大丈夫ですよ、うん
はいはいはい、
オールスター出るしって言った、うんうんうん、じゃあ1週間前ねっていうのは一番頭抱えたのはバサーオールスターを運営している
ですよ、ね、
編集長の佐々木君も選手ですから ね、 ね、
そうですよね、
確かに。
だからそういったいろんな方面の方が、7名、
うん、
2回取ってるのが2人いますんでね、
は
あ、あ3人いるんだごめんなさい
3人
伊藤匠、うん、
はい、
折金和樹、
は
あ、はい、そしてここにも2回来たあの加藤裕二君、
はいはいはい、
彼らが2回ずつ取ってるんで10年やってるんだけど7名、
7名
そうなんですよ。その最後の枠に磯崎くんがね入ってくれたんで、
もうこれはもう、まあ、これにだってとにかく出たかったんでしょ。い
や本当にこれに出たくて、
ね、発表された時
にそうですね、これがラストイヤーって聞いて、
うん、
いや本当に出たいと思って、うん、伊藤匠プロとか、はい、もうそれこそ歴代の人たちと戦えるっていうのを聞いてもう本当に出たくて、
もう次の10年僕死んでるかもしれない
です
ね
いやいやまだまだ大丈夫ですよまだまだ
いやじゃあちょっとそれがまたあるってことは結果7戦になって、
そうですね、特にチャンピオン取った方にとってちょっとねあのハードになるかもしれないんですけども、
今年も一応そのポイント制というか
去年の、うん、そのビッグフィッシュポイント、
はいはい、
でかいの釣ったらボーナス上げるようが評判良かったんですよ、はいはい、
う
ん、でルールは今まで通りウェイトです、
うん、
各1試合各1試合釣ったウェイトを加算する、うんうん、ウェイト合計で一番釣った人がチャンピオン、
はいはい、
そこに年間成績はプラス1キロ以上の魚を釣った人にボーナスポイントがつくという、
うん、
やっぱりでかいの釣ってきた方のが H1 はいいよと。
なるほどね、
はいはいはい、
リミットの25センチを3本揃えるよりも1キロ1500の魚をドーンと1本持ってきた方のが合計はいいよと、うん、
なるほどね、
H1 らしい釣りをしましょうねというのが僕の狙いです。
はー、
まあじゃあ本当に7戦目はまあ7人しか出れないけど、
うん、あ
とはもう6月7月7月2回、9月、10月12月というこのうちにみんな6戦出ていってたもんね今年はね。
そうです、前線のあれですからもう選んでる暇はありません
ね、
全部出なきゃ、
どんなの伊崎くんも出るの前線。
そうですね、出れたら出たいですね。そ
のやっぱ出れたらっていうか、いやアングラーはシードだから。
あ、そっか、
あ
アングラーオブザイヤーとマスターズのチャンピオンは全戦出れますんで。
あ、よかった、
権利がある。
あ、無条件で
無条件で。
あ、磯崎も今知ったね。
あ、電話予約あれかと思いました、うん、また頑張んなきゃって思う。
だからこそ言い訳できない。
なるほどね、なるほど、
出れなかったって言えないですね。
なるほどね、
出たかったのに、
あそこ出てればよかったのにって言い訳をさせません。はい、
じゃあ前線勝手に出れる。
はい、前線自動的に出場できます。
三尾さんの言い方の癖よ。
でまあ、H1 ね、これ毎年、第一戦にやってることなんですけど、うん、その年の前年度のアングラーオブザイヤーがね、必ずね、うん、スタート前に選手宣誓やるんです。
おお、
これはもう H1 でマスターズはね、スタート前に国歌斉唱。
おお、
はいはいはいはい、はい、
これは僕がどうしてもスポーツとしてね、
はいはいはい、
だからあのマスターズカップは国歌斉唱、
はい、で君が歌いに行こうかな、じゃあ言うと、ね、
呼ぶぞ本当に。
もうダメだ、君がよーみたいな、もう全然あのシリアスに歌えなくて、もうダメだ、誰だ、あいつ連れてきたんだ。そっちになっちゃいます
けど、ね、磯崎くんね、今日のこのラジオですごく選手宣誓、口が滑らかなんで大丈夫なんじゃないかなと、ね、
本当ですか、
スポーツマンヒップがもっこり
大丈夫ですか、お尻の方ですか、ヒップがね。なるほどね。
まあじゃあちょっと皆さんね、今年の H1 グランプリも楽しんで、まあ出れない方はいつもなんか電話してるのに出れないよとかいう方もみんなでちょっとトライしてもらって。
そうですね、そこはね。
でまた夢のアメリカへのチケットはまあ引き続きあるんですもんね。
はい、もちろんあります、
なのでまあそれを手にしていただきたいなと思うところですけれど、まあね、そんなね、あの H1 の話だけじゃ終わらないのが鈴木光雄だぞと。
はい、
ちょっとね、あの目の前にもあるんだけどね、
はい、ね、もう何点になるだろう、5、6年以上になると思うんですけど、
はい、
私の地元の茨城県取手市の、
うん、ま
あ、利根川沿いにある、うん、八坂神社の、
はい、
という神社のね、神主さんが、うん、僕と僕の話を聞いてくれて、
うん、
もう、 もうバスの絵馬だとか、うん、バスのお守りとかね、うんうん、あとおもちゃのリールと竿で釣るバスのおみくじとかね、
はいはいは
い、いろいろとやってくれて、今ではね、はいはい、ほんとバス神社と言われるようになって、うん、全国各地から参拝客がたくさん来ていただいて、うんうん、本当に僕としてもね、うん、嬉しい限りで、
地元にね、
で、まあ、地元にそうやって形でね来ていただければ、うん、まあ、バスに対するイメージもどんどんどんどん良くなってくるんで、
う
ん
う
ん、で、
そうですね、
まあ、何よりもね、バスアンガーの人たちみんないい人ばっかりなんで、うんうん、マナーがいいんでみんな神社の方もびっくりしてるみたいですよ。
おー、本当ですか。
なるほどなるほど、
まあそれでね、うん、まあすごいんです。2名の方なんですけど、うん、1名にまずキーフロート、
はい、
全部これお払いしてありますんで、
はいはいはいはい、
ブラックバスのエマ、
はい、
それと超高安全と、うん、豊漁祈願のお守り&ステッカー2枚ですね、
うん、
計2,4,5点セットを2名の方。
あ、なにこれプレゼントなんだ。
プレゼントです。
なんだなんだなんだ、プレゼントです。
プレゼントですか。
プレゼントで持ってきてくれたんだ。
はい、これを2名の方、八坂神社の小林宮司から預かってきましたので、
行かなくても、もうお払い済みのものを
いただけます。
これもうある意味、ある意味当たった人はもう
今年もう毎年行っていただきたいですね、初詣に。
そういうことですよ。
どこの方がね当たるか分かんないです
けどね。分かんないですけどね。
2名の様、2名様。
2名様に。
はい、はい、ありがとうございます。番組宛てのメッセージはこちらまで。メールアドレスは info@885fm.jp。ホームページは www.885fm.jp まで。どうしどうし応募ください。
っていうか結構ものが前多くなってますね。前もともとだって札とお守りくらいじゃなかったですか。
うん。どんどんどんどんやっぱりね、参拝客が多いことってやっぱりこういうことなんですよね、うん、
はいはいはい、はい、
だからそうするとやっぱり神主さんたちもね、もっともっと喜んでもらいたいっていう形で、うんうん、実はね、はい、磯崎君も知ってるこの他にもう一個あるんだよ ね、
そう
ですね、バスが口開けてその中にお守りが、おみくじが入ってる、
ほう、
それを釣るんですよ、おもちゃのリールと。
へー、
これそれ見たこと、なんか SNS でね、あるでしょ、見たことあります
よ。だからそれも考えたのは神主さんなんです。
へー、
釣りやらない知り合いもそれやってましたからね、やっぱ
可愛い。だからやっぱりそういう部分で、逆に言うとバスアングラーじゃないからできる視点っていうのがあって、それがすごくいい具合に噛み合ってるんじゃないかなと。
なんか結構バスのお守りって日本全国結構あんのかな。
あ、でもね、やってるところをあんまり皆さん気にしないですけど、実はちょこちょこあちこちであったりするみたいですね。
なんか見たことあるのはルアーのこうお守りみたいなとか、
そうですね、
なんかちょっとハンドメイドっぽいトップのポッパーのとか、なんかそういうのはなんとなく誰かの車の中とかで見たような記憶があるんですけど、
だ大々的にやってるところが少ないんですけど、実は意外とやってたりしてますね。
もうでもこの砦の八坂神社の話は結構やり始めた時にも結構茨城県民だとか、ね、まあ、あの千葉県内の界隈は結構ざわつきましたもんね。
やっぱり牛久沼霞ヶ浦利根川の途中で寄れるじゃないですか、
う
ん、
そうですよね、
利根川のすぐ河原の脇なんで、
うん、
だそういう部分ではね、そういった方で釣りの帰りとか ね利用していただいてるみたいで、
ね、結構ざわついたもんね。
そうですよね、う
ん、そしたらあれやっぱり三尾さんだやったのね。
はい、
そうそうそうそう、ね、
仕掛け人です、
うん、そんな話だったもん
ねそんな感じだったもんね、うん、本当ね。
まあ、そんなこんなで本当に H1 グランプリは、今年も熱く戦いが繰り広げられると思うんですが、
はい、
ちょっと2020年のね、2022年の、うん、まあ、AOI の最後こう磯崎君に今年の意気込みを聞いてちょっと終わろうじゃないかと。
そうですね、いいですね、
はい、そうですね、やっぱりもう一回やっぱ、年間取れたら取りたいなっていうのはあるんですけど、
うんうん、
取りたいです
取りたいです、
取りたいです
じゃあ取りに行ってくれ、
取りに行ってくださいぜひそこは応援してるから家、はい、も俺も情勢も三尾さんもさ、
またここに来たいっていうのもやっぱあるんで、
いや、ありがとうございます。
ぜひぜひまた遊びに来てください。情勢なんかあります？
はい、はい、ありがとうございます。キャスティングからのお知らせ、3月9日から4月9日まで、スタートしておりますキャスティング富士見の店で、ビッグセール、協賛セールですね、東松山高坂店というのが埼玉県にオープンしておりますので、こちらの協賛セールを実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。もう一点です。4月の16日ですね、向井フィッシングとフルクリップのイベントをですね、新製品展示即売会としてキャスティング富士見の店で開催します。こちらも詳しくはホームページをご覧ください。以上でございます。ありがとうございます。
はい、 2週にわたりね、三尾さんと、伊豆崎くんがフィッシングトレインに遊びに来ていただきましたが、
はい、
伊豆崎くん、
はい、
初めてのラジオどうでしたか、先週から。
めちゃくちゃ緊張しますね、これは。
本当ですか。
いや、めちゃくちゃ緊張します。
本当ですか、
はい、そんなでも空気がない
よ、ね、そんな空気ないんですよ。そう、
いや、もうすごい緊張しましたね。
本当ですか、
本当ですか。
いやいやいや、
またちょっと2連覇して、ね、三尾さんと今度また絶対ここに来れるように、
う
ん、
そうですね、
ぜひ
ここを目標に。
そう、プレッシャーはかけないんで必ず帰ってきてます。
それがやっぱプレッシャー
さんかかってます。そう、かかってます。ごめん
2年続けてきた人はいないけどね。
確かにないですね。
いないね。
両脇怖いんですよ。
磯崎くん。
怖い。
みんな待ってるよ。
まあそのね、2年来れなかった、もう何、伝説も破っちゃったよ。
そうっすね。
伝説じゃねえ、なんていうんだっけ、そういうの。2年来れなかった、なんていうんでしたっけ、そういうの。
ジンクスです。
ジンクス。
はい。
もうそれ破ってさ、
もうちょっと頑張りたいと思
います。2年連チャンできたからっつって。
またね、その話で盛り上がりたいなと。
ぶっ壊してもらいたい
ですね。というふうに思いますんで。
はい。
三尾さん、磯崎くん、今日お忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1
Enjoy
フィッシング。
いやさ、はい、Aちゃんのポスターを見るたんびに俺は思うね、
はい、
三尾さん年取んないよね。
わかります。
わかるわ。
63です。63 元気。
53ぐらいの時の写真をずっとこっちに使ってるよね。
合成技術。